真夜芸映画レビュー、オッペンハイマー。真夜中に芸のうどんです。
ポリタンです。
真夜芸映画レビューは映画大好きな芸カップル2人が鑑賞した映画を皆さんにおすすめできるかできないかと、
映画館で見るべきか配信で見るくらいでちょうどいいかっていうのをネタバレなしでザクッと話していこうという回です。
ということで今回の映画はオッペンハイマー。
オッペンハイマーです。
ついに日本で公開されましたね、
うん、そうですね。あの日本以外の国では去年ね、だいたいもう公開されていたんですけれども、
そうですね、長らく日本ではもう公開されないんではないかと思っていましたが、
まあ難しいのかなとか思ってましたけどね。
はい、まあ、2023年の末に日本公開が決定しましたというので、今日3月30日に僕ら見てきましたけれども、
はい、
日本では3月29日からの公開とな りました。
うん、
いやこれはですね、
はい、
あのオッペンハイマーがあの海外で公開された時に、僕すごく見たくて、
ああなるほど、
けども全然もう見れないのかなって若干諦めていたので、まあ、アカデミー賞も含めて、まあ、結果的にね、見ることができて、まあ、そのためにねいろいろ僕準備というか、
あ、はいはい
はい、映画見る前の予備知識的なものをすごくつけた状態で、
そうですね、
はい、この半年ぐらい、
半年も勉強してたの、
まあ、長い目で見たらね、
あ、そうなんだ、
この 1,2 ヶ月はすごく勉強しましたね。
そうでしたか、
はい、
うん、
という映画なんですけれども、
はい、
まあ、やっと公開されたんですが、
うん、
まあ、その直前にはアカデミー賞の授賞式も3月にありまして、
ありましたね、
はい、なんと、
なんと13部門ノミネートされて、
はい、
そのうちの作品賞、
はい、
主演男優賞、助演男優賞、監督賞、作曲賞、撮影賞、編集賞と、なんと7冠もしてしまったというね、すごい作品なんですよね。
まあ、2024年のアカデミー賞は、まあ、ほぼこのオッペンハイマーで、
そうですね、
あとは哀れなるものか、
そうそうそう、哀れなるものたちね、
埋め尽くされたような感じですね。なのでまあ代表する作品となったわけなんですけれども、
はい、
まあ、あらすじとしましては、まあ、第二次世界大戦下、アメリカで立ち上げられた極秘プロジェクトマンハッタン計画、これに参加したロバート・オッペンハイマーは、優秀な科学者たちを率いて世界で初となる原子爆弾の開発に成功する、しかし原爆が実戦で投下されるとの惨状を聞いたオッペンハイマーは深く苦悩するようになる、冷戦、赤狩り、激動の時代の波にオッペンハイマーは飲まれていくのだった、
はい、
というストーリーなんですけれども、まあ、あの映画自体はこのオッペンハイマーという方のドキュメンタリー作品なので、
まあね、
まあ、あの真実に基づいたお話なんで、
はい、
まあ、ネタバレも何も、
そうだね、特にね、
ないです
よね、バレるようなネタとかはないんですけどね。
なんで今日は、この今までの眉毛映画レビューってそのネタバレには触れないようなレビューをしてきたと思うんですけど、
はい、
今回のオッペンハイマーに関しては、その映画の良さとか悪さとかも含めて、なんだろう、完全なネタバレっていうのは多分ないんですよね。
まあ、何話してもね、
あ
の普通にどこにでもね情報が載ってる話ですからね、
はい、
な
んでこのオッペンハイマーの、まあ、徹底的な
2
人の感想だったりとか、
徹底的な、
はい
はい、
あと思いだったり、
あ
と最後の方にはこのオッペンハイマーを見る前に皆さんにもこの映画を見る前に知っておくともっと楽しめる情報をお伝えしたいと思ったこともあるので、
はい、
それをね、あのただもろもろお話ししていきたいと思います。
はい、していきましょう。
はい、
うん、
まずこのオッペンハイマー、ポリタンさん見ていかがでした？
そうですね、あの正直言って、僕この映画を見るべきかどうか迷ってたんですよね、
はい、
っていうのも、
はい、
あの自分の母親の実家がね、広島で、その子供の頃からその原爆の話っていうのは、祖母も含めてずっと聞かされていて、
はい、
でその悲惨なね写真とかもねたくさん見ていて、映像もだけど、だからやっぱり正直その見た時にいい気分しないんじゃないかなとか、
そうですね、
そう、そういう気持ちがあって、ちょっと見るの怖いなっていう気持ちもあったんですよ、
はい、
なんですけど実際に見出したらですね、僕自分が理系だったので、 はい、あのまあ大学もね含めて、
はい、
だからその勉強してきた中に出てくる登場人物たちが、
うん、
あのその習った人たち、
うん、
その理論とかを、
はい、
あれあれあれっていうぐらいね、すんごいたくさんの学者さんたちが出てくるわけですよ、
うん、
あの実際にこう教科書とかに載ってたような、
例えば
あのフェルミさんとかって、
はい、
フェルミ推定ってあるんですけども、
ほう、
あのその実際にはないところから答えを導き出すっていう推定理論みたいなもので、
うーん、
例えばその何がいいかな、日本にマンホールいくつありますかとか、
はい、
あの答えとかってすぐにはさ出てこないじゃない、
うんうん、
だけどその日本の土地の面積とかからだいたい推定してこのぐらいみたいなね、
うん、
そういうのを導き出す推定理論のことを言うんですけど、
はいはい、
そういうのを考えた人だったり、
はい、
あとボーアさんとか、
お
ボーアって結構ねその、うん、まあ、実際に作品をぜひ見てほしいんですけど、
うん、
見ていくとその理系だった人とかだと、
うん、
あ知ってる知ってる知ってるってね。で一番最大なのはやっぱアインシュタインですけど、
はい、入ってましたね。
そう、アインシュタイン相対性理論を唱えたね、
はい、
そう、そういったさ有名な学者さんたちがたくさん出てくるんですよ、
うんうん、
で僕は正直知らなかったんですけど、その原爆を開発する研究チームはその名だたる学者さんたちが集まって、
うん、
開発されたものだったんだなっていうのを知れて、うんうん、はあ、こんな天才たちが集まったらそれはできるかみたいなね、
うんうん
うん、そういう気持ちにもなって、
うん、
なんかちょっと複雑な気持ちではあったんだけれども、ああこんだけ天才が集まったら確かにできるかもしれないなっていうのは感じた。
だけど確かに、
あ、うん、
その極秘プロジェクトマンハッタン計画、
うん、
これ僕はマンハッタン計画自体はもうあの学校で習うことかもしれないんだけど、
うん、
割とその深く知ってた部分でもあって、
うん、
言うならばこう陰謀とか、
うん、
オカルトの路線にもつながってくるんですけど、
はい、
まあ、あの核爆弾を何のために作るのか、
うん、
もしくはその誰のために含めて、うん、まあ、いろんな陰謀も絡んでくる話だったから、
うん、
マンハッタン計画自体は存じ上げてはいたんですけども、
はい、
まあ、理系の人の中でもそういう選ばれた人たちが集まってこの計画が行われたということですよね、
うん、でその名だたる学者さんたちを集めてこのオッペンハイマーさんがリードしていくっていう姿、
うん、
あ、なんかどちらかというとオッペンハイマーさんって、まあ、天才的な側面もねもちろんありますよ、うん、あのすごい有名な理論も出しているから、
うん、
だけどその実は実験とか苦手だったとか、
ああ、そうね、
そう、そういうのが見れたり、
手すぎが不器用だったんかな、
かな、わかんないけれども、うん、だしそのなんかすごいこう天才的な学者の能力がずば抜けてるっていうよりかは、
うん、
なんか映画の中だとどっちかっていうとこう人々をこうまとめたり導いていったりとか、
うん、
そういう能力が高い人でもあったんだなっていうのがね描かれていて、なんか違う感想も出てはきました、
うんうんうん、なるほど。
ですが、
はい、ですが
、
はい、
やっぱりこれは僕が日本人だからかその原爆の悲惨さとかを子どもの頃から見ていたからかは分からないけれども、
うん、
やっぱりその日本に原爆を落とすっていう話をしているシーンとかは、
うん、
すごく胸が苦しくなったし、
うん、
あのなんか実験している姿とかは正直気持ち悪くなったり、
うん、
そういうところはあったので、やっぱりそういうのにね関わってた人とかはそういう感情を持つシーンはあるかなとは思いました。
あ、
うん、
なるほどなるほど、
うん、どんちゃんはどうでした？
あ、僕はですね、
うん、
まあ、このオッペンハイマーっていう映画を見るために、まあ、相当な時間を費やして結構調べたり、うん、あの自分にない知識を入れてから見ようって思った、まあ、理由があるんですけれど。
理由なんですか？
これはあのそもそも僕がその世界大戦とかその戦争とかにもともと若い頃興味なかったんですよ、
うん、
とか他人事のような、これはこう世代でもよると思うんですけど、
うん、
もう僕らの世代ってもう戦争を忘れてるというか、
うん、
なかった話のように、うん、まあ、育ってきたんで。
あ、そうかもね。
なんか実際この世界の動きがどうなって戦争になったのかとか、
うん、
じゃあなんで戦争が終わったのか、 含めて、あと当時の日本はどうだったのかとか、アメリカも含めてね、そういう社会の動き、世界の動きを知らなかったから、だから結構その、まあ陰謀論、オカルトとか僕好きですけれども、その延長線上にやっぱり戦争って隠れてあるので、そこをやっぱりこう自分が興味を持って調べていったっていうのが一番大きかったのね。
はい。
あとはあの映画監督のクリストファー・ノーランさん、あのインターステラーっていう映画、僕見たことあるのと、
僕も好きですよ。
あとあの旧バットマン3部作も僕大好きで、こう映画の雰囲気で言うとクオリティがすごく高いんですよね。
そうだね、映像が綺麗だよね。
重厚感もあり、やっぱりこう一流の映画監督の一人だと思うんですけどね、
はい、
やっぱそれを見るにあたってあのテネットっていう作品が、
ああこの間見ましたね家で、
はい、
うん、
あの何回も僕見ようと思ってテネットっていう3年ぐらい前の作品、
はい、
をね何回か見ようと思ったんだけど、
うん、
冒頭何分かで諦めたんですよね、もう難しすぎちゃって、
はい、
で先週かポリタンさんと一緒にもう今回こそ見ようって言ってテネット見たんだけど、
うん、
割とね映画の深読みしたりとか仕組みとかをこう紐解きながら見る僕でさえ、100% の映画の中で多分ね 5% も理解できたんだろうかっていうぐらい、
そんなに
難しく感じて、
ああ、そうね。でもなんかこの続けて、
はい、
あのクリストファー・ノーランさんの映画を見て感じたのは、理系頭向けだなとは思った。
ああ、なんかそれはですね、クリストファー・ノーランって、あの理系のとかも、なんだろう、顧問みたいのいるんですって、後ろについてるから、はい、インターステラーとか、宇宙とか量子とか物理の話が結構得意らしくて、でその、まあ、1個前のテネット、あれが時間逆行っていう、
はいはい、
もうね見る側をね苦しめて苦しめて、本当に難しすぎた映画だったのね、悔しくて、
悔しかったんだ、
理解できなかった自分が。
ああそうなのね。
だからこの1週間は本当にもうあの原爆の仕組みから、なんだろう、オッペンハイマーさんの生い立ちから、それ関わる人もなるべく知ろうと思って、こう結構勉強したんですよ、で実際映画を見始めて、
はい、
まあ、あの感じたのは、
はい、
登場人物がすごく多くて、
多かったね、
でポリタンさんがその理系の人がねどんどん出てきたっていうのが、僕には逆に、あの字幕を、まあ、字幕まで見たんですけど、字幕を追うのが精一杯 で字幕に出てくる内容もちょっと難しい言葉が多かったり、
まあそうね、あの授業のシーンとかもあったしね、
そうで次から次へと人が入れ替わっていくんですね、でかつそのテネットで感じた時間操作、このクリストファー・ノーランの、最初に老いたオッペンハイマーさんが出てくるんですね、であの若いオッペンハイマーさん、中年の頃、年老いた頃っていうのを、こう正当な順番に見せてくれないんです。
あそうだ、行ったり来たりするんだよね、年代が、
はい、するので、あ、来たなノーラン節って思ったのね。
あ
でもそれはもう事前知識として、もう覚悟はしていたから、あ来た来た来た来たと思って、
はい、
あとりあえずこの時間の流れはなんとかクリアできそうだ、でも人多すぎと思って、でまずそこがちょっとね難しいってやっぱりどうしても感じました。
なるほどね。多分僕がそれを感じなかったのは多分なんか知ってる人たちっていう感じがあったからかもしれない、ね、
そうだと思うね、唯一分かったのはアインシュタインぐらいでした
からまあ分かりやすいね見た目に知ってたからね、
そうですね、で、もともとその映画投稿の話じゃなくて、そのまあ、核爆弾、核戦争、原爆っていうものの捉え方を僕はこの何ヶ月かで結構変わって、まあ日本って原爆落とされて、まあ悲しい国っていうイメージだったんですよ、
はい、
まあ、勉強でもそう習ってきたと思うんですけれども、あの当時の日本って原爆を落とされる、あの理由って何だったんだろうから始まって、まあ特攻したりね、自分の命をこう捨ててまで国のためにって突っ込んでいったりとか、あと一般の 市民とかも兵隊さんになって戦場に向かわされたりとか、
うん、
もう勝ち目のない育成を仕掛けて、
うん、
今の謙虚でおしとやかな日本人とは、僕から見たらね、1940年代の日本って全然そう見えなくて、
うん、
むしろこれは日独伊三国連盟って言うんだけど、世界第二次世界大戦のね、
うん、
日本が組んでた国ですよ、
うん、
はイタリアとナチスドイツ、
うん、
でナチスドイツっていうともう皆さんお分かりだと思うけど、ヒトラ
ー、そうですね、
はい、
うん、
の独裁主義ですよね、
うん、
で当時の日本もほぼほぼそういう状況、
うん、
もう軍事でこう何事も進めていく平和的な解決じゃなくて、
うん、
もう何事も挑戦して果敢に挑んでって、
うん、
勝って戦してっていう、
うん、
そういう日本だったっていうのを知ったんですよ、
うん、ほう、
でもう戦争も末期で、もう日本なんても絶対勝ち目ないのに、
うん、
それでも降伏させないと戦争終わんないから、
うん、
アメリカはこういろんなねダウンフォール作戦とかあるんですけれども、
うん、
原爆が原爆で降伏しなかった後にもっと大きな作戦を考えていて、
うん、
それはもう300万人とか500万人とか死者がもっと増えたかもしれないって言われる作戦があったんですけど、
うん、
それをしないためにも原爆を落として最小限の被害で抑えるためっていう、
うん、
まあ、原爆を落とした一個の理由がね、
うん、
それだけじゃないよ理由はね、
うん、
一個の理由が出てきて、
うん、
そういう側面もあったんだ、
うん、
と思ったの、
はい、
で今回そのオッペンハイマーを見てみて、まず言いたいのは、日本でなんで公開しなくなったかっていう理由が全く分かんなくて、
うん、あ、そう、
うん、なんで日本で公開しなかったのって、
まあいろんな配慮じゃないかな、
うん、
うん、
いやだってね、日本ほとんど出てこないんですよ。
出てこないけど、
うん、
やっぱり日本っていう名前はいっぱい何回も出てきたし、
うん
うん、正直僕は何回も胸クソ悪いって気持ちになったし、
うん
うん、多分若い世代とかだったらひょっとしたらそんな気にならないのかもしれないけれども、うん、例えば僕の親とか戦争を経験しているから、
はい、
やっぱりそういう話を聞いていた側からすると、
うん、
やっぱり冷静な目で見れないっていうところはやっぱりあるのね、
うん、
でさっきうどんちゃんが言ってくれた内容とかもアメリカ側から見た内容であって、
うん、
日本から見た目はまた違ったりすると思うのね。だからその片方からの目線だけではやっぱり判断できないこともいっぱいあって、
うん、
でそうした時に原爆を落とすっていう決断って他に方法なかったのかとか、
はい、
他にもあったんじゃないのっていうのはやっぱりどうしても考えてしまうんだよね、うん、
はい、
起きてしまった事象を考えると、
うん、
でオッペンハイマーさんはさ、そもそもやっぱりその原爆を落としたらどうなるかっていうのもある程度、
はい、
なんとなく推測はついていて、
うん、
そのいろんな医者の人たちとかに調査をしてもらったりとか、
はい、
そういう配慮もしている人であったってことが分かって、
そうですね、
うんうん、だからその戦争がしたくて作ったわけじゃないんだっていうのも分かったんですよ、
はい、
だからそこは見てよかったとは思ったの、
うん、
だから結局その映画の中でもあったからあんまり言えないけれども、
うん、
やっぱりその作った人じゃなくて落とした人、
はい、
使った人って言えばいいのか、
原爆をね、
うん
うん、
使うって判断した人の方にやっぱり問題があるのかなってやっぱ思っちゃったかな、
はい、
うん、
まあ、引き続き僕の感想を述べさせてもらうんですけれども、
うん、
まあ、おっしゃる通りですけども、このオッペンハイマーっていう映画はこのオッペンハイマーさんのドキュメンタリーであって、
うん、
その僕感じたのは、
うん、
エンタメとして見る映画じゃないなって思ったのね。
ああ、そうだね、エンターテインメント性はそんなないね、うん、
割と僕映画館に新しい映像体験とか、
うん、
まあ、感動、あとはこうホラーとか SF とかそういう最大級の娯楽を見るために映画館に通ってたんだなって思って、
うん、
このオッペンハイマーを見た時に、
うん、
なんか NHK のこの豪華版みたいな NHK で見るようなね、
うん、
歴史とかそういう時代劇というかそういうののちょっとこう芸術寄りの作品だなっていう感想を得たのね、
うん、
で楽しいとも思わなかったし、
うん、
面白いとも悲しいともあんまり思わなくて、
うん、
まあ歴史を見せられていたと感じたはいたんだけど、
うん、
まあオッペンハイマーさんがじゃあ悪者として描かれていた、
うん、
まあ、原爆の父っていうとさ、
うん、
まあ、悪者に聞こえるような言葉じゃないですか。
聞こえちゃうよね、
うん、
で実際歴史もそういう表現をしていることが多かったよね、
うんうん、まあ、原爆を作った人が、まあ、悪の根源というかさ、うん、っていう描かれ方をするけどオッペンハイマーさんのこの映画を見るとね、
うん、
あの実際の人は分かんないよ、
うん、
常に不安に駆られていて、
うん、
で自分の中にこう頭の中にあるひらめきというかこう宇宙の法則というか、
うん、
まあ、物理学者が、まあ、ひらめきってまとめようかな、そういうものがこう頭の中にあって、
うん、
それがいつかこう世界滅亡とか危険なものを作ってしまうんではないかっていう、
うん、
不安にすごい駆られていた人、
うん、
っていう、まあ、なんていうのかな、ちょっと弱い人に見えたのね、
うん、
繊細な人と言えばいいのかな、
はあはあ、
ただ、割とあの女性関係は多め、
あ、そうだね、そういうシーンは多かったね、
うん、だったり、うん、常にタバコを吸っていたりとか、
うん、
こう人間として全然こうできた人じゃないっていうところが、
あ、
その逆に言うと親しみを感じたのね、
うん、
あ、全然この人も普通の人なんだと思って、
うん、
で、この映画のなんだろう最大のミソというか、アインシュタインも関わってくるんだけど、
うん、
まあ、見る前に僕いろいろ勉強していく中で、
うん、
宇宙エネルギーの法則っていうのを、
うん、
まあ、学んだというか知ったのね、
うん、
それは宇宙上にある全てのエネルギーはエネルギーの一定量は変わらないっていう、
うん、
で、まあ、例えて言うとこう押せば誰かが、ね、人を押せば人は押されるし、
うん、
逆に言うとナイフで刺せば穴は開くし、
うん、
あとは熱は温かい熱は冷たいものに触れれば熱はこう奪われていくしみたいな、
うん、
この一定量のエネルギーは一緒なんだけどもこうプラスされたり引き算されたりして、
うん、
それでこの宇宙は成り立っているっていう、
うん、
あの法則があるんですってね。
まあ、エネルギーは一定の法則っていうのがあるからね、
うん
うん、
なんで例えばこれを人間で表すと、まあ、ちょっとこうスピリチュアルな話になりますけれども、
うん、
徳を積めばその徳は返ってくる、
うん、
だったりとかこう悪いことをしたらそれは自分に返ってくる、
うん、
これもなんか若干違うかもしれないけど、
うん、
ニュアンスとしては自分に返ってくる、
うん、
やったことは自分に返ってくるっていうことをね学んだのね、
うん、
で、まあ、僕がこの映画の最後にアインシュタインがねある一言言って終わるんですよ、
うん、
で僕それに結構グッときたかな、重みを感じたというか、
うん、
それはここでは言わないけどね、
うん
うん、あーと思って、
はい、
思ったんです。
思ったんですか、はい、
で、すごく僕の感想長くなったんですけども、
うん、
まあ、各位は僕ね過去にないぐらいにこの映画の勉強をして、
うん、
オッペンハイマーに対してすごく勉強をして、
うん、
尋常じゃないぐらいの熱量で
そんなにくどく言わなくて
、はい、望んだんです。
はい、望んでましたね。
会社で朝15分のスピーチがあるんですけども、
うん、
そこでもこのオッペンハイマーの、
うん、
ことを紹介したりとか、
うん、
やったぐらい、
はい、
尋常じゃない、
もう何回も尋常じゃないって聞いたから、
はいはい、気持ちで臨んだんです、
はい、
この3時間という超大作、
はい、
ハードルも上げて、
そうですね、
はい、うん、見た後どんな気持ちになるんだろうか、
うん、
不安だったけど、
うん、
見なきゃいけないって思って見て、
うん、
そしたらね、
そしたら
僕3分の1ぐらい寝ちゃったんだよね。
まあまあ寝てたね。
ここまですっごい熱く語っていて、
うん、
申し訳ないんだけど、
はい、
1時間ぐらい寝ちゃったんだよね。
あ、そっか、そのぐらい寝たことになるのか
序盤は1時間ぐらい見れてたんだけど、
あ、でも1時間は見れてたんだ。
だけどね、まあ、こっからは この映画を見る前に知っておくべきことにつながってくるんだけども、
うん、
本当にね専門用語と登場キャラクターとが本当に多いの、
うん、
だからねついていけなかったの頭の中が。
そうなのかな、あの気づいたらちょっと寝息というかいびきというか聞こえ出してびっくりはして、今回は ねなんか前回と逆でしたね。
前回ねデューン砂の惑星で、うん、僕が寝ているポリタンさんにお怒りをしたんですけど、
うん、僕は怒りませんよ
あのまあでもポリタンさんねブラックガムを
ブラックブラックガムね
ブラックブラックガムをね、うん、胸に入れてて、
うん、
僕も序盤30分ぐらい眠くなっちゃって
序盤ね、
うん、30分ぐらい眠くなっちゃって、
うん、
あの1枚もらったんです
1回あげたね、うん、
ガムをね、
うん、
あでちょっと目が覚めてきたと思ったんだけど、うん、また眠くなってもう1枚ちょうだいって言ったら、
うん、
ポリタンさんねもう全部食っちゃってて、
そう
10枚あるぐらいうちの
かな、うん
うん、はっと思って、
うん、
なんでこの短時間で9枚とか食べれんのって、
いやそんぐらいの気持ちで挑んでたからですよ
そうなんですね、
はい、
なんで僕ね割とあのここまでバーバー話してきましたけど、
うん、
まあ割と寝ちゃったっていう、
そうですね、
とても
残念です。
このクリストファー・ノーランにやられたっていう、
うん、やられたいやでも僕は逆に今回一睡もせずに、
そうだよね、
最後まで見れたのでちょっとなんか爽快感すらありました。
お、
うん、
いやこんだけ意気込んだのに、しかも別に疲れてたわけじゃないのに、
うん、
寝させられてしまったっていう、このクリストファー・ノーランの映画を見るハードルって本当に高いなって思ったよね、
まあ、ちょっと相性とかもあるかもしれないね、ひょっとしたら、
うんうん、しかもあの説明とかないのよ本当に、
そうそうそうそう、
うん、であの一言一言が難しい言葉を字幕で使うから、
うん、
一個ずつ意味を考えていくじゃん、
うん、
でもどんどん話展開が早いから、
うん、
展開はね飽きさせないように早いのよ、
うん、
けどね解釈できないうちに進んでいっちゃうからもう置き去り、頭の中が
置き去りになっちゃう人はいるかもね、
うんうん、なんで一定数ね、
はい、
あのこの映画オッペンハイマー見る前に、
うん、
やっぱり予備知識がないとね、
まあ、ちょっと
つい
とそうかもね、
うん、
正直そのなんて言うんだろう、僕は昔勉強してたからまあギリねなんかそんなに、うん、抵抗感なかったけれども、
うん、
やっぱりそういう知識がない人とかからしたらやっぱりある程度のね、
うん、
あの予備知識を身につけてから行かないとやっぱり難しいかなと思うのと、
うん、
やっぱりその原子爆、原子力か、
うん、
原子力っていうその人間が得てしまっていいのかどうかっていう技術力、
うん、はい、
だからそれを手に入れた時に人間はどうなっていくのかとか、
うん、
そういうことを考えてみるといいのかなと思いました。
ああ、うん、まあそういうとこ勉強して、
うん
うん、そうですね、
うん、
でこのオッペンハイマーって作品の大きな流れなんだけども、
うん、
オッペンハイマーさんがまず一人ねいます、
うん、
でもう一人あのモノクロの画面で基本出てくるんだけど、
うん、
あのアイアンマンことロバート・ダウニー・ジュニアが演じるルイス・ストローズさ
ん
の2人が、まあ、ルイスさんが準主役みたいな感じなんだけども、
うん、
あのオッペンハイマー目線が多いんだけど、ルイスさんの目線っていうのも割合で言うとね結構3分の1ぐらいあって、
うん、
まあ、オッペンハイマーがこの原爆を作って、で、まあ、そこがまあ栄光だとしますね、
うん、
こう駆け上がっていく、スターダスト駆け上がっていく感覚と、でこのルイスさんが逆でまた別の時間軸で違うことを思っていくわけ、
うん、
オッペンハイマーに対して、
うん、
それが交互に入り混じってカラーとモノクロの映像で表現されるんだけど、 それがなんでカラーってロバート・ダウニー・ジュニアのルイスさんがモノクロなのか、
うん、
その意味をなんとなく頭に入れながら見て、
うん、
で最後にその理由がねなんとなくわかるかもしれないんだけど、
うん、
まあこの映画の一番のそう いいところというか、
うん、
このオッペンハイマーさんのね映画のなんだろう、最終的ネタバレっていうのかな、 につながる気はするんだけども、
はいはいはい、
まあ、そこまでのこう伏線がどんどん散りばめられていくんだけどね、うん、まあ、そういうまず時間軸があるっていうことね、
うん、
あとはこれはねぜひちょっと覚えてほしいのがオッペンハイマーの生い立ち、
あ、
人生、
うん
うん、まあ、ざくっとでいいと思うんだけど、まあ、何歳ぐらいで誰々と出会って、
あ、
結婚して、
うん、
あの原爆作ってその後どうなったかとか、
うんうんうん、
みたいなこの人生観をちょっと覚えておくといいかなと思いました。
はいはいはい、まあ、僕はなんかその原爆とか水爆とかの話が出てくるので、
うん、
その原爆とか水爆ってどうやって作られるのか、
うんうん、
核融合と核分裂ってあって、
はい、
その核分裂が原爆で核融合が水爆っていうのは授業でも習ってはいるんですけれども、うん、そういうのって絶対忘れてるはずで、
ですね、
でしょ、でしょ、うん、授業で習ってんだけども忘れてるから、そういうのをちょっとね予備知識として見直しておくと、
うん、
あの映画の内容が分かりやすいかなとは思いました、
うん、あのおっしゃる通りですね、
うん、
僕ポリタンさんにね、
うん、
ポリタンさんに原爆と水爆の違い分かるって言って聞いてみたら知らなかったんですよね、
忘れてたね、うん、完全に、うん、
僕まあちょうどその日に、
うん、
あの YouTube で原爆と水爆の違いとか、
うん、
原爆の仕組みを勉強したんだけど、
うん、
まあ、構造で言うと割とまあ簡単ではないけど、
うん、
まあ、簡単なその原理っていうの、
うん、
こうウラン235みたいなとか、
う
ん、
そうね、
それがなんかこうなってこうなってこうなったみたいな、
こうなってくる、まあ分裂するのは簡単なんだけど、
うん、
融合って難しいよね、
うん、
だけどどうやって融合させるかっていうと、うん、分裂の力を使って融合させるっていうね、
はい、
なるほどねとかって思ったけれども、
はい、
なんかそういうのをちゃんと知った上で見てないと、
うん、
オッペンハイマーさんたちが何言ってるかが、
うん、
うん、ってな、ね、そう分かりにくいはずなのね、
うんうん、勉強しててよかったと思ったところ何個かあった、
うん、そう、そこは予備知識としてあると、
うん、
あのこの人たちが何言ってるかが、あ、なんとなく分かるみたいなね、
そうですね、
っていうのはあった、
はい、うん、で、あの原爆の父がオッペンハイマーさんだとしたら、
うん、
水爆の父が誰でしたっけ、
うん、テラーさん、
テラーさん、
うん、
はい、っていう人も出てくるんで、
うん、
まあ、水爆は原爆のまあ上位互換って言えばいいのかな、基本的には、
まあ、水爆を作るためのエネルギーが原爆だからね、
うん、うんうん、だから原爆が投下された後に、
うん、
この水爆を今度作っていこうってなるんだけど、
うん、
オッペンハイマーさんはそれをあのやめた方がいいよって、
そうね、反対派になってたんだよね、
うん、まあ、原爆含めオッペンハイマーさんはこの、ね、原爆投下によって、
うん、
自分たちのやってきたことって本当に良かったのかってこう、
うん、
悔いていって、
うん、
まあ、後悔して、ね、没落していくんだけど、
没落なのかな分かんないけど、
うん、まあ、でもそういう理由も原爆水爆の仕組みを分かっていると、
うん、
あのいいのかなと思いましたね、
はい、あと、まあ、でも、
はい、
あのやっぱりクリストファー・ノーランさんらしく、
うん、
あの今回はその SF とかではないのでその映像美っていうよりかは、
うん、
音の効果がすごかったかな、
うん
うん、なんかいろんなシーンとかで出てくる音の表現もすごいし、
はい、
そのオッペンハイマーさんがその場面場面で感じる心情、
うん、
それを表現する音とかね、
あ、そうですね、
うん、それもなんかすごい伝わってきて、
うん、
あ、いいなと思いました。
割と映画館家の中で絶対体験できないほどの音量、
うん、
音圧、
うん、
あとの原爆が実際にこう落ちたような感覚は、
ね、うん、
なんか音と映像で体験できるような感覚もちょっとありましたね、
うん
うん、最後にね、
うん、
鑑賞前にしておくともっと楽しめる情報の最後なんですけども、
うん、
あの第二次世界大戦中の、
うん、
まあ、アメリカ日本を含む、
うん、
まあ、大まかな国の流れ、
あ、そう、ね、
だけはちょっと抑えといた方がいいなって、
あのどうしてこの国とこの国が戦争をし始めたのかとか、うん、そういう背景とかを知っておくと、
うん、
まあ、より分かりやすいかもしれないね。
そうですね、
うん、
まあ、メインとなるのは、まあ、このオッペンハイマーさんが言った、まあ、あのアメリカ、あとはソ連、
うん、
あとドイツ、
うん、
で日本は意外とそんな出てこないけど、まあ、僕ら日本に住んでるから、
うん、
まあ、 今日今レビューで聞いたぐらいの内容でいいと思うんだけど、
うん、
主にその3つの国は第二次世界大戦末期、
うん、
どういう動きをしていたのか、特に原爆関係ね、うん、は覚えておいた方がいいかな、
うん、
で最後あの第二次世界大戦終わりぐらいまでのね、
そうね、
うん、流れを知っておくと、うん、まあ、割と見やすいのかなと思いました、うん、
はい、
が結構ね僕やっぱり1回見て、
うん、
まあ、クリストファー・ノーランの映画を映画館で見たの今回初めてなんだけど、
ああそうなんだ、
今まで配信とかでしか見てなかったから、ちょっとねやっぱね洗礼を受けたね、ハードルの高さ、
そっかそっかそっか、
うん、まあいいものかどうか傑作かどうかっていうのも正直分かんなかった、
うん、まあ寝てたからね
寝てたからね
寝てたからね、うん、
だから反省の意も込めて、うん、僕はもう一回見に行く覚悟をしています。
あ、なるほどね、
はい、
いや僕はね、
うん、
やっぱり正直最初にも言った通り、
うん、
見るの大丈夫かなっていう不安がありながら見始めたんですけど、
はい、
実際見たら、
うん、
やっぱりその賞をたくさん取ってるだけもあって、
うん、
その中身がすごくボリュームがあって、
うん、
そのペンハイマーさんに対して怒りとかは覚えなかったですけれども、
うん、
でも逆の意味でその落とすっていう背景とかを見てそこにはやっぱり怒りは覚えて、
うん、
でも映画の中でね怒りを覚えるっていうのも一つの感情だし、
そうですね、
それはそれでいいと思ったし、ただそのいろんなことの学びも得られながら、
うん、
得られながらこうそのなんて言うんだろう、感動というのとはまた違うんだけど、
うん、
自分の中でこういろんな感情が芽生えるっていうところを経験できて、うん、そういう意味ではいい映画だったなって思いました、
うんうんうん、まあオッペンハイマーさんをよくも描いてないし、
うん、
逆に言うと悪くも描きすぎてないし、
うん、
すごくねフラットに近いような感覚で描いてるなとは思った、
うん、そうだね、なんか、うん、よく描きすぎてもいないし、
うん、
すごく悪くもしすぎてないし、
人間らしく描いてたりもするし、
うん、
映画の作り自体もどちらかというと、まあ、観客の人もオッペンハイマーの気持ちになれるような感覚で作られていて、
うん、
なんで自分は罪を犯してしまったんだろうかとか、
うん、
その原爆を落とした後の辛さとかも、
うん、
なんかこう体感できるような仕組みというか、
うん、
特に最後の1時間はね、
まあそうね、
うん、なってたので、日本人が思ってるよりはこのオッペンハイマーさん含めてこの世界大戦の見方がちょっと変わるかもなとは思いましたね。
あ、変わるかな。
特に 僕30代だけどギリね、
うん、
30代以下、もしかしたら僕ら上かも、上もいるかもしれないけど、
うん、
戦争に対して無関心な人は見に行くと、変わんないかもしれないけど、ちょっとこう僕みたいに勉強しようと思ったりとか、っていうのも、もう今後ねこういうことが起きないようにすることはできないかもしれないけど、う
ん、いやできると思いますよ。
できると思いますか。
これは今回のオッペンハイマーの映画は、はい、
うん、
あくまで爆弾、原子爆弾だったけど、
うん、
今だったらさ AI とか、
うん、
そういうこの未知のさまた技術っていうのはどんどん出てきてるわけだから、はい、そこに対して人間がどういう判断をしていくかっていうのを、
うん、
この映画の中ではメッセージとしても込められてるのかなと思ったので、
そうね、今の現代の人も通じるものがいっぱいありましたね、
うん、そうそうそうそう、だからこれから人間が得ていく技術、
うん、はい、
それを良くしていくのも悪くしていくのもやっぱり人間の判断なので、
うん、
そういうところを気をつけて扱っていきましょうっていうメッセージは、
そうですね、
この映画を見て感じたかな、
うん
うん、
じゃあちょっとね総評に入っていきますけれども、
はい、
ポリタンさんはこの映画を映画館で見るべきだと思いました、
うんうん、映画館で見ないと分かんないと思いました。
あ、
うん、
というのは
やっぱりこの情報量が多いって、
うん、
うどんちゃんも最初から言っていたけれども、
うん、
テレビで見たらちょっとね分かんなくなっちゃいそうと思った
あ、うん、そうね、
うん、
途中で多分やめるかもね見るの。
そうだね、
うん、
で映画館で見たらそういうことも、ね、できないし、
うん、
でやっぱりそのちゃんとした情報がちゃんと視覚的に全部大きなスクリーンであれば入ってくるから、
うん、
それは映画館で見ないとちょっとこれは内容が咀嚼しきれない と思いましたね。
一回だと僕咀嚼できない人もいるよね。
多いんじゃないですか。
大半だよね多分ね、うん、いや怖いなクリストファー・ノーランまあ僕まあまあ映画体験としては、
うん、
やっぱその音の大きさ厚さの体験っていうところでは、
うん、
結構新しい体験はできたんだけど、
うん、
今回 IMAX で見たんで今度ねドルビーシネマで見ようかなと思ってます、
はい、
でこれおすすめできるかできないかっていうよりは、
うん、
この映画に関心を持ってとは思った。
まあなるほどね。
見るか見ないかっていうよりはこの映画を機会に戦争っていうものに関心を持つっていうことはめちゃくちゃ大事だったなって。
そうですね、う
ん、この映画見るまでにすごく学んできたことがすごく大事なことだったって僕は今思ってます、
うんうんうん、はい、
うん、のでおすすめできるかできないかってよりは、
うん、
すごくいい機会になったなって思ったので、うん、これからも僕映画さ戦争映画って僕好きなんですよ基本。
うーん、
プライベートライアンとかもあるし、
あ、はいはいはい、
大好きなんだけども、そういうのもねちょっと見る機会これからも過去の作品とかもちょっと見ていこうと思ったし、
うん
うん、なんかもっと自分が住んでいる日本や海外世界あと色物こといろんなことにちょっと関心を持って、
うん
うん、これから生きていこうかなと思ったので。
できますか。
本当にねいい機会を与えてくれた作品だなと思いました、
はい
はい、ただ
ただ
万人の人に刺さる映画ではないとは思います。
思いますね。
鑑賞ハードルはめちゃくちゃ高いです。
うん、
はい、
低くはないな、
うんうん、さあってあちょっと興味あるから見に行こうって言って、
あそうね少なくとも、うん、まだ付き合いの浅いカップルがデートで見る映画ではないかもしれないですね。
ダメだね、うん、映画館にエンタメを求めに行く人は、
うん、
多分ダメだと思うこ
れ、うん、少なくとも初デートは避けた方がいいねこの映画、
うん、もうどっちかって芸術の域に入る作品だと思うからこれは、ね、
そうだね、
うん、
まあ、あとは本当に歴史とかね、うん、その科学とかが好きな人物理とか、
うん
うん、
だって思ったもんね、アカデミー賞を取ったからすごいんでしょってみんな思うじゃないですか、
うん、
僕逆にそれは思わないから、
うん、
見たものがアカデミー賞に選ばれるのは嬉しいけど、
うん、
僕これ見てもアカデミー賞じゃ取ったのかって思ったら僕は多分票入れないもん、
うん、まあそれは人それぞれだからね、
うんうん、だからその多分まだ僕はこのオッペンハイマーの映画の芸術性を僕は体感できてないから、
うん、まあね、
まだまだ未熟なんだなって。
まあそれもあるし物理的にまだ3分の1見れてないからね、
うん、はい、そうですね、
はいはい、
見た後に
そうですね、
うん、ちゃんとした評価をつけていきたいなと思いました、うん、
はい、
はい、ということで長々と話してきましたが、
うん、
まあ、今回ね、まあ、題材も題材なだけあってちょっと長めにお話をさせてもらいましたが、
はい、
これからもですね映画レビューをやっていきたいと思ってます。
やっていきましょう、
はい、ということで眉毛映画レビューではさまざまな映画作品をたくさん紹介しております。配信を聞いて少しでも気になった方がおりましたらぜひ映画を鑑賞してみてください。
感想などはハッシュタグ眉毛、ハッシュタグオッペンハイマーをつけて SNS などでつぶやいてもらえたら嬉しいです。それではまた次回の映画でお会いしましょう。真中にゲイの
うどんでした。
ポリタンでした。それじゃまたね。
バイバイ。
バイバイ。